そんな理科の時間。
星や理科の話をわかりやすくお届けするそんな理科の時間第7回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。お願いします。
本宮さん、
はいはい。
ここ2回ぐらいですね、星の話あんまりしてないなと思っていまして。
うん、そうですね。最近ちょっといろいろ実験のお話やら
そうなんですよ。
そうですね、
リスナーの方々からもう少し理科っぽい話をしてくれみたいな話もあったんですけど、
はい、
とりあえずですね、星はこう忘れちゃいけないなと思ってまして、
やっぱり基本は星の番組でいきたいもんですね。
うん、片足はちょっとね星に残したいという話で、
うん、そうそうそう、
はい、今回はですね、
うん、
最近のもう天文現象を、まあ、オープニングで喋っちゃおうと思ってるんですけど、いいですかね。
あ、どうぞどうぞ。今回がお届けする期間が、
22日本日というか配信日から、
はい、
3月の8日8日の満月までの間ですね。
ですね、はい、はい、この時期の天文現象。
そうです、
はい。では
この時期の天文現象をお伝えするんですが、
う
ん、
はいはい、
すごい天文現象があるわけではなくてですね、そんなにこう、うん、メジャーではないんですが、いくつかありますので紹介していきます。
はい、お願いします。
25日、
2月の25、
そうですね、2月の25日は、はい、金星と月が並びます。
はい、
でですね、金星は太陽からそんなに離れたところには行かないんですね。
まあ、地球よりも太陽に近いからですね。
地球よりも太陽に近いと、なんで、はい、太陽から遠くに行かないかっていうのはリスナーの方考えていただきたいんですけれども、
ほいほい。
で、月と金星が近くにあるっていうのが25日の夕方にあるんですが、
はい、
その時には月も細いです。
月も、あ、細いと、
はい、
はい、
なんで月が細いかを考えると分かるはずなので、ちょっと考えてみてください。
なるほど、
次、
分かりました。
はい、27日、はい、27日は、月と木星が近くで見えますので、三日月ぐらいかな、もう少し太いかな、ただ半月よりは細い月と、木星の方が見えます。
うん、まだ月と木星が接近という
か、そうですね、何回か前にも多分ご案内をしたと思うんですけれども、ね、ね、今は、
はいはい、
金星とですね木星が見頃なので、うん、月がぐるぐるって回ってくると、また金星に近くなったり木星に近くなったりっていうのがあります。
そうですね、
はい、
なるほど。27日は月と木星、
月と木星ですね、
はい、
はい、なので夕方ですので、日が暮れる前後で見ていただければ、うん、月と木星が近かったり月と金星が近かったりっていうのが見えるんじゃないかと思います。
はい、わかりました、はい、
あとですね、3月5日、
3月の5日と、
はい、この日は彗星が東方最大理覚です。
ほう、彗星はあれですね、惑星の彗星ですね、
はい、そうです、太陽に一番近く、はい、近く回っている彗星ですね、水の星って書く方ですね、はい、が東方最大理覚なんですよ。
東の方が最大に離れてるやつですね。
そうです
漢字で書くと、
そうですね、これはですね、彗星っていうのは太陽の近くをぐるぐる回っているので、例えば昼間だと太陽に向かって見るとその左側、日本から見ると左側の東側に、一番離れる日っていうのがこの、3月5日の彗星が東方最大理覚っていう風になってますね。
見た目が太陽から一番遠くに見えるということでいいんですかね、はい、
太陽から一番東側によって見えるんで、日が暮れた後、うん、彗星が見えてる時間がある程度ありますので、
はい、
彗星はね、日が暮れてほんのちょっとしか見えてないん で明るさも金星よりも暗いんで、
ね、本当にね、チャンスが少ないですねこれね、
はい、ただ3月5日は、まあ、見やすい日ではあるはずなので、
はいはいはい、
挑戦してみるのもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
わかりました。
で、次、3月6日、
3月6日、
はい、これはね、地球と火星が最接近。
ほう、一番近くなると、地球と火星の距離が。
そうですね、地球と火星は、はい、太陽の周りを一緒に回っていて、とお隣同士なんで、
はい、
近くなったり遠くなったり、抜きつ抜かれつ、ん？違うな、そう、地球が勝手にぐるぐる早めに回って、火星は緩やかに回っているので、火星に
地球が火星に近づいて追い越すような感じですかね。
そうですね、はい、火星の内側を地球が通り過ぎていくときに一番近づく日が3月の5日になります。
はい、これがだいたい高度がマイナス 1.2 と結構明るいですね。
そうですね、火星自体は、綺麗に見えるんじゃないかと思うんですけれども、うん、
はいはいはい、はい、だいたいね、春の星座に今火星あるんですけど、夜9時過ぎたら東の空にもう上がってきてる感じですね。
そうですね、で3月6日は、はい、いいですか、皆さん、リスナーの皆さんには考えてほしいんですけど、太陽と地球と火星の位置関係を考えると、いつ頃火星が真南に見えるかっていうのは想像がつくはずなんですね。
うんうんうん、
なんていうことを考えつつ火星の位置とかを見ていただくとですね、頭の中にこう太陽系が思い浮かんだりするんじゃないかと思っています。
は
い
は
い、
これね、頭のこう空を見ながらこう太陽系のこの面をこうイメージできるとちょっとね面白いんですけれども。
そうなんですよ、せっかくラジオ番組なので、はい、皆さんの想像をかきたてるようなそんな話が
なかなかね、言葉で説明していくのもなかなか大変なんですけれども。そうですね、そうですか、火星がねもうすぐ春になってくると見やすい位置に登ってくるんですけれどもね、
はい、
そうですね、ちょうどいいので、そしたら星の話に今回戻るということで、
うん、
火星の話にちょっとやっていこうかなと思います。
そうですね、うん、火星って結構一番近いというか、うん、地球のお隣の惑星な割に、
そうですね、
皆さんこう赤い星だよねぐらいしか知らないんじゃないかと思うので、
そうそうそう、
火星ってどんな星っていうのを解説してもらうのがいいかなと思います。
はい、今回はちょっと火星についてみんなでお勉強しましょうという回に します。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は火星についてということですが、
はい、
基礎の基礎、火星ってどんな星っていうところから教えてもらってもいいですか。うん、
ざっくりと言うと、惑星が太陽から数えて水星、金星、地球、火星と、
はい、
4番目の惑星ですね、うん、
はい、
まあ地球よりちょっとちっちゃいんですけれども、
はい、
大きさで言うとだいたい地球の半分。
お、結構ちっちゃいですね。
あのね、金星がね地球と同じ大きさなんですけれども、
うん
うんうん、火星はね意外に地球の、ね、半分ぐらいなんです。直径が約6800キロですね。
はい、
であのね、そうイメージそれでもしづらいと思うんですけれども、
うん、
地球と月の中間ぐらいの大きさですね。
うーん、うん、なんとなくこう分かるような分からないような、ただ地球の半分ぐらいの大きさしかないと、
うん、そうですね、地球より随分ちょっと小さめの星ですね。
はい
はい、それでまああのあとですね、大体月の1年ですね、太陽どれだけの時間をかけて回ってるかっていうのは、
うん、
大体687日かけて回ってます。だからまあ地球でいうとまあ約2年ぐらい、
2年弱
ですね。
そうです、じゃあさっきもちょっと言った通り、火星がゆるゆる回ってる真ん中というか内側を、
はい、
地球がちょっといそいそと回ってるという感じになるわけですね。
内側からこう火星を近づいた時は追い越していくような感じですね、
うん
うん
うんう
ん、このように太陽の周りを1年間で、まあ、地球でいうと2年弱ぐらいかけて回ってるんですけれども、
はい、
火星の1日自体はほぼ地球と同じ24時間ちょっとで、比較的1日は似てるんですよね。
あ、じゃあ火星に住むとすると、うん、
はい、
1日はだいたい24時間前後、24時間ちょっとかな。
うん、そうですね、24時間39分ですけれども、うん、まあだいたい一緒ですよね。
はい、
だからまあ朝起きてね、夕方に日が暮れるみたいのは、
うん、そこはあんま変わらないと。
変わらないと、うん、
1年は600日以上あるんで、なかなか季節は変わらないと。
そうですね、それでもまあ意外にね、こう火星にもどうも季節があるのは分かってるもんですから、うん、意外にまあ住めばと春夏秋冬あるのかなちょっと分かんないですけれども、
まあ住むって言っても、うん、空気とかすごく薄いんじゃありませんでしたっけ。
あのね、わずかながらに空気はあるんですよ。
お、
あのですね、地球1気圧、
うん、
昔はミリバールって言いましたけど、
お懐かしいですね、今ヘクトパスカルですか。
今ヘクトパスカルになっちゃいましたけどね、はい、単位は数字の大きさは一緒ですので、
はい、
うん、まあ、地球だと1気圧が1024ヘクトパスカルですか、
1013ヘクトパスカルですか、
あ、すいません、1013でしたね、
はい、
1013ヘクトパスカルが1気圧と、うん、これ火星でね言うとヘクトパスカルで言うと、だいたい平均で7ヘクトパスカル、
お、100分の1以下ですか、
もうねえらい薄い
です ね、 ですね、
ちょっとね息はできないかなと、
うんうんうん、
しかもねその、まあ、空気のが何でできてるかっていうと、
うん、
まあ、95% が二酸化炭素と、うん、
お、ちょっと薄いけどその中のほとんどが二酸化炭素、
もうほぼ二酸化炭素と、うん、あとわずかな窒素アルゴン、あとほんのちょっと酸素と、うん、そんなもんなんで、ちょっと地球人が吸うには薄くて酸素ないかなみたいな感じですけれども、
そうですか、じゃあ、うん、そのまま住むというよりは何かしらのこう空気というか酸素を供給するものがないと住むっていうわけにもいかないわけですね、
かなり厳しいですね、
うん、
それでもあの1パ、あの地球のね本当に100分の1以下なんですけれども、風を起こしたり竜巻を巻き起こすには十分なこう空気の濃さなもんですから、
うんうん
うん、火星 の、 の探査機のこのね写真なんか見るとこう、ね、竜巻の写真が写ってたりとか、
あ、うん、風で飛ばされてきた砂が溜まったりとか、
そうそう、あと砂嵐があるわけですよ火星に、
うん、
薄いなりにもねこう砂を飛ばすぐらいの力はあるらしくて、うん、
ちなみに、
うん、
火星っていうのは、
はい、
こうギリシャ神話の中でホニャララに例えられてるとかそういうのってあるんでしたっけ、
ああそうですね、火星ってね見た目からすると赤い星なわけですよ、
赤いですね、
であのギリシャ神話で言うとあの戦の神、戦いの神でアレスっていう風にね言われてました、
はい、
うん、であのちょっとね変わってるのが、ほら今のはギリシャ神話なんですけれども、あのローマ神話っていうのがあって、
うん、
そっちではねどうもねあの畑の農耕の神様として崇められているというか、
う
ん、英語で言うと3月はマーチっていうじゃないですか、
はい、言います言います、
うん、どうもね火星の英語意味がほらマルス、マーズ、
マーズ、
マーズですね、
はい、
うん、どうもねそこから来てるらしいんですよ、3月のマーチっていうのは、
あ、はいはい、そうなんですね、要は、火星の月というか農耕の月というか、そういうところなんだ、
農耕が始まるのが、まあ、昔の、ね、ローマ時代で3月ということでそういうふうに名前がどうもついてたらしいんですよね、
うん、
うん、
まあまあ神話の、神様と当てられてますけど、
うん、
昔から火星っていうとなんか火星人がいるっていう話が
よくありましたね、
言われていて、私が小さい頃
はいはいはい、
とかもまだなんていうの火星には宇宙船は行ってなかった頃だと、うん、火星人がいるんじゃねえかみたいな話があったんですけど、
よく昔だとタコの形のね、
あ、そうそうそう、
そうそう、足は細くて
クラゲ伸ばしたようなやつのね、
そうそうそうそうそう、
そういうの
なんかね
よくこう引き合いに出されてましたけど、火星だからこそ宇宙人がいるっていうのは何か理由があるんですか、
ほら大体ねガリレオ・ガリレイさんが、まあ、昔の話なんですけれども、
うん、
まあ、こう天体望遠鏡でこう星を観察しだした時期なんですけれども、ね、はい、どうもその時期にあのいろんな人がやっぱり望遠鏡で火星をこう観察しだしたわけですよ、
はい、
うん、それでですねどうもあのいろんな模様が見えるよっていうのがその当時、ね、みんなこう調べ出して絵にスケッチしだしたわけですね、
うん、
火星を、
はい、
望遠鏡で、そうするといろんな模様がこう見えるわけで、どうもねで19世紀ぐらいに入った時にイタリアの天文学者さんであのスキアパレリっていう人がいたんですけど、
うん、
どうもねその人がこう、まあ、火星をスケッチしていて、うん、火星表面にこのなんか線の線状の模様があるらしい、
見てると筋入ってんなっていうのが見えたと、
そうそうそう、でそれを、まあ発表したわけですよ、
うん、
でこれまあイタリアで言うとまあかなりっていうね言い方、まあ、細い線っていう意味らしいんですけれども、はい、うん、火星の表面にはかなりがありますと、
はい、
まあ、そういうのを発表したんですけれども、で、まあ、それがいろんなところにこう広まっていくときに、まあ、イタリア語からまあ 違う国の言葉に変えるときに、うん、どうもフランスにいたときにですね、うん、そのカナリっていう細いイタリア語でまあね、細い線という意味のカナリが、はい、カナルっていう、まあ、スペルミスというか翻訳間違いというかですね、
うん、
カナルっていう読み方にどうも変わっちゃったわけですね、
はい、
でこれカナルっていうと今度意味合いが変わってきまして、
はい、
運河っていう意味ですよ。
キャナルとかカナルとか言いますね、運河。
あ、ね、そのカナルなんですけど、うん、そっからどうもね、運河って言ってもほら人工物じゃないですか、
はい、
うん、どうもそっから尾ひれがついて火星人がいるんじゃないかっていう。
あ、要は文明が進んだ何かしらが住んでいて、
う
ん、
そうそうそう、
土木工事までする、それも地球から見えるぐらいの大きい土木工事をしたんじゃないかと。
かなり高度な文明って思うわけですよね。
うーん、
それでね、面白いのがそういう多分ね、鼻からそういう意識があった状態で今度ね、アメリカのローエルっていう天文学者が、
はい、
この人もともとねお金持ちでアマチュアだったらしいんですけれども、
うんうん
うん、ちょっとね自分の天文台をこう追っ立てまして、どうも火星の観察を始めたわけです、うん、でやっぱりその運河があるっていうイメージでそういう先入観で見てるもんですから、自分の描いたそのローエルのスケッチもかなり先入観に引っ張られて、ものすごいなんかね人工物っぽい絵を描いてるわけですよね。
そっかそっか。それは19世紀もう20世紀になってからかな。
そうですね、1906年に、発表って書いてましたから。
そうですか。じゃあ100年ぐらい前までは、
うん、
行ったことはないけれど何かしら文明が進んでいる生物が住んでてもおかしくねえよなっていうふうに
かなりみんな信じられて、
天文学者の人たちも思っていたと、
うん、そうですね。
うーん、
それでほらね、アメリカで有名な事件が確かあったんですよね。
あ、宇宙戦争ですか。
そうそうそうそうそう、ラジオ番組でフィクションなんですけど火星人が攻めてきたっていうラジオドラマで、
うんうんうん、
みんなが本当に攻めてきたと思ってパニックになったっていうね。
真に迫ったラジオドラマで聞いてた人がニュースかと思ったと、
うんうんうん、あ、なるほど、うん、
でパニックになったっていうのがあって、それは火星からの火星人が攻めてきて、
うんうんうん、確かそうでしたね。
クラゲの足が伸びたような火星人がやってくるっていうのがあって、それがまことしやかにっていうのが、まあ、戦後になってからも起こるぐらい、まあ、火星には宇宙人がいるっていう話があったと。
そこがあるとかなりね最近まで思われてたわけですよね、
うん、実際人工物というかまだ人は行ってないですよね、火星まで。
人はまだ行けてないですね、
うん、ただ、うん、探査機とかそういうのがそばを通ったり、うん、あとは着陸して調べてるやつもありましたよね、うん、
そうですね、今現在動いてるのもありますし、
うん、
これがね、だいたい飛ばしてるのはね、まあ、昔のロシアとアメリカなんですけど。
そうですね、
うん、ロシアがですねこうちょっとね数えたところ、
はい、
だいたいね19回ぐらいね火星にねロケット飛ばそうとして探査機をですね、
うん、
いろいろ頑張ってんですけど、ロシアはねほぼ失敗してるんですよ、これね。
あ、火星に運がないんだ。
ね、運河がない。あ、うまいですね。打ち上げ直前にロケットが大爆発して失敗したりとか、
はい、
軌道外れてどっか行っちゃったりとか、
うんうん
うん、落ちちゃったりとかね、うん、ほぼロシアは失敗しちゃってて。
そうですか。到着までというか火星まで着いたけど、
うん、
音信不通になっちゃったやつとかもあるんですね。
そうですね、うまいことね、マルス計画っていうのが、まあ、ロシアで火星に探査機飛ばそうっていう計画があって、はい、何回か飛ばしてるうちにこのマルス3号っていうのがやっと着陸に成功するわけですよ、
うんうん
うん、だけどね、着陸後20秒で通信が途絶えると。
あら、まあ、
あ、もうがっかりでしょうね。
いいとこまで行ったのに。
そうそう、でもう悔しいで次のマルス4号っていうのをまあ飛ばして、
はい、
それもまた着陸に成功するわけですよ、
うん
うん、これはね次はね着陸後1秒で通信が途絶える。
本当に着陸したのかよ。これ謎です。60年代なのかな。
それぐらいだと思う。アメリカとね 開発急いでね、
そうですよね、60年とか70年代か、
うんうん、ぐらいなもんなんですよ。でね、そう考えてると、まあ、対するアメリカなんですけれども、はい、大体、まあ、数え方にもよるんですけど、大体火星に探査機が、ね、チャレンジで20回ぐらい、まあ、ロシアと同じ数ぐらいですよね、うん、まあね、うん、失敗したのもあるんですけど、結構おおむね成功してるんですよね、これが。うん、あのマリナー計画とかバイキング計画っていうのが、
なんかバイキング計画って昔聞きましたね。
そうそうそう、あのね、バイキング1号2号っていうのが着陸に成功して、
うん、
あのね、僕も当時ちょっと、うん、なんかその写真は小さい頃よく見てたんですけれども、
はい、
うん、ドキドキしましたね。
なんだ、
全然関係ないですけど、
はい、
あの昔あの NHK でね、パノラマ太陽系っていうドキュメンタリードラマがあって、
お
う、その時にそのバイキング1号2号の写真を使って、番組が作られてたんですよね、火星のお話の時に。
うーん、うん、
それがねすごいドキドキして見てて、あのそのパノラマ太陽系の番組のオープニングがね、矢上純子さんだったの
すげえ懐かしい話してますね。
あのね、それで僕はね、矢上純子の番になりましたけどねまあそんなこともあって、
バイキングは火星に着陸した写真を送ってきたんでしたっけ。
そうですね、写真も撮ったはずですし、あとね、バイキングは何したかっていうと、
はい、
火星にこう微生物がいるかどうかの調査をまず、
うんうん、
一番のこうね、
土を取って組成を調べたりとか、
そうそうそうそう、
はい、
それをやったわけですよ。それで写真自体はね、バイキングの前にもマリナーや4号っていうのが、まあ火星のね写真を撮ってたんですけれども、うんうん、バイキングの方では初めてのパノラマのカラー写真を初めて撮ったわけですよ。
なんかあれですよ、青い空で赤茶けた土だったんだけど、
うん、
実は修正がその後入って、
はあ、
オレンジとかピンクっぽいくすんだ空になったとかっていうのを
ありましたね、
発表を覚えてますね。
それでなんかこうね、本当は空は青色なのに、
そう、NASA ごまかしてんじゃねえか説、
そう、
ね、っていうのもあった時期ですね。
青空だから人住めんじゃねえかみたいなね、
そう
なんか疑惑を持たれてましたけれどもね。
あと最近は火星の上を走る車というか、
何
でしたっけ、
そう
ローバー君でしたっけ。
ええ、最初マーズパスファインダー君ですか、
うん
うん、それが、まあ、着陸して最初こう調べて、
はい、
あのキャタピラついてね、キャタピラかタイヤですね、
うんうん、
でその後うまく成功したんでもう一発行くべっちゅうことで探査機、今度またタイヤ付きの探査機、オポチュニティと
スピ
ットっていうのをね、
はい、
動かして火星にね、でスピリットのはね動かなくなっちゃったんですけれども、うんうん、オポチュニティはまだね頑張って風の中を動いてますね。
ああそうですか、
まだ調べてます、
うん、電池というかもう太陽電池で動いてるはずなので、
そう
日陰になったりとか、あと何でしたっけ、太陽電池に砂がたまるとダメだったりとか、いろんなトラブルがあったんですよね。
そうあのね、太陽電池に砂がかぶっちゃって、でたまに大風がね、気圧が低いながらも大風が吹いて、砂が飛ぶとまた調子が良くなるわけですよ。
なかなか大変ですね、火星に行って探査するのも。
そうで、一時NASA が大真面目に太陽電池パネルの上に降り積もった砂を落とすアイデアをみんなから募集してた時がありました、ね、なんかいいアイデアないみたいなで、
そうか、
特に何も浮かばなかったみたいなんですけれども、
そうですね、
そう
ということはまだまだ、火星には探査機が向かっていたりとか、
うん、
今言っていた、ね、探査車が、
探査車と、あともう一個今火星をこう周回軌道で火星の写真を撮ってるのがマーズリコネッサンスオービターっていうのが今稼働してますね。
あ、そうですか、うん、これは火星の周りを回って火星を調べると、
うん、そういう探査機が今稼働中です、ね、それと、
はい、
今まさに火星に向かっている探査機が一個あります、
うん、
これがねマーズサイエンスラボラトリーという探査機で、
はい、
これ今年の8月にこう着陸する予定ですね。
これはアメリカですか。
これはアメリカです。
そうですか。
でこれがねまたねさっきのねあのスピリットとオポチュニティのねこう10倍の大きさの探査機なわけですよ。
これは着地して火星の表面で火星を調べると。
そうですね、前よりもこうもっと詳しい調査ができるように、うん、でっかいやつを今飛んでる最中ですね。
飛び込み中ですか。
はい、まだまだだから調べることがいろいろあるんでしょうね。
うん、そういえば、うん、人が火星に行けるのはいつになるんですかね。
ね、だいたいほら行くのに片道
250日ぐらい、1年ぐらいじゃないんですかね。
あ、そんなもんでしたっけ。うん、いやそれでもね、
それだけの2年ぐらい、
うん、行ってだからいや片道切符ならいね楽ですけど、
楽かどうか微妙ですがね
飛ばす方は楽ですけど、お前帰ってこなくていいって言われたらね、ただお家に帰りたいから。さっきもね話した通り、地球と火星の動いている位置が常々変わっていくもんですから、火星についても今度地球に帰るのにちょうどいい期間まで待たないといけないわけですよね。
うん、
うんうん、それも考えるともう行って帰るだけでまあ多分3年4年ぐらいの計画にはなると思うんですけれども、うん、
ロシアで火星に行くための閉鎖空間実験っていうのやってたと思うんですけど、
はいはいはい、ありましたね。
はい、火星に行くときはロケットというかその宇宙船の中で1年以上過ごして、で火星探査をしてまた宇宙船に乗って帰ってくるっていうのが、だから500日以上の実験っていうのを地上の砂漠の真ん中でやったっていうのをやってましたけど、
うわ、
やっぱりそういうところからなんですかね。
プライバシーの問題とか閉鎖空間の中で、ね、人とうまくやっていくとか、ね、うん、いろいろ問題はまだまだ山積みなんでしょうね。
そうですか。ということは、うん、とりあえず火星は、ね、今度近くに来ますけど、
うん、
行ってみてちょこちょこっていうのはなかなか難しいんですね。まだまだ
実際ね人が行くのはね、僕らがね死ぬ前にもしかしたら行くかもなっていうぐらいですけれども。
そうですね、到着ぐらいはするかもしれませんが、
そんなに行けるかどうかわからない距離なんだけど、宇宙のサイズから見ると本当にお隣の星なんですけどね。
そうですよね、まだまだ人間ちっちゃいですね。
宇宙にね飛び出すのはいつの時代かわからないですけれども、
うん、
他の星に行けるのはまだ当分先の話のような気がしますけれども ね、
まあ、でもそんな夢を見つつ、
うん、
火星が見頃になるということで、
これから春に向かってどんどん見やすい時期に入ってきます。
そうですよね、リスナーさんも赤い火星、もしかしたら運河っぽい線があるのかなとか、あそこでアメリカの探査機がまだ働いてんだろうなと思いながら見てみると楽しいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
理科の時間宛てにですね、今回もお便りいただいております。
お、ありがとうございます。
はい、ね、まずパンプキンさんという方からお便りいただきました。
はい、
iTunes から来ました。本宮さんの優しそうな声と話し方がとても聞き心地がいいので iPod で聞きながら仕事をしています。友の会にも登録をしました。これからも楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
嬉しいですね。はい、なんかとてもなんかほっこりしますね。
あとはですよね、優しそうな声とか言われるとね、
本当かなみたいな、
いやいや照れたりして、
ちょっと照れちゃいますけどね。
うん、
はい、あとですね、エリヤマさんという方ですね。
はい、
昔理科大好き少年だった頃を思い出します。時事ネタが多く子供に話して聞かせるのが楽しみです。自分が子供の頃にこんな話を聞きたかった。
ありがとうございます。
ということでいただき、ね、いただきました。はい、ありがたいですね。はい。
結構ね、お子さんと一緒に聞いてくれてるっていうのを、
うん、
嬉しいなと思うんですよ。
そうですね。なんかそういう聞き方をされるのがなんか結構嬉しいなという気がしますね。
我々もね、はい、大人向けというよりは中学生が聞いても分かるぐらいのことをなるべく話していこうって言いながら打ち合わせをしてたりしたので、
うん、そうですね、なるべくこう、うん、難しい言葉は噛み砕いて説明していこうということでね、
うん、
言ってますので、お子さんに聞いていただけるのは本望でございます。
はい、
はい、 あとですね、カンタロー SP さんという方、
はい、はい、
村内の番組はすべて聞いています。
ありがとうございます。
はい、新番組ということで聞いたら結構夜空を見上げるようになりました。他の番組ではふざけた感じの本宮さんが博学の吉安さんと一生懸命真面目にやっている感がいいです。
うーん、いや、一生懸命真面目にやってますが。
そうですね、あの、本当の僕はどちらかなと。
そうですね、
まあどっちも僕なんですけれども。
そうですよね、
うん、ね、まあまあまあどっちも楽しくやってますよ、うん、
ただやっぱりこう夜空を見上げる、
うん、
っていうのを、見上げるようになりましたって言ってもらえると、これも嬉しいですね。
そうですね、定期的にね、星座の解説は時期を見てしていきたいと思います。
そうですね、そうだ、そろそろ春の星座の解説をしなきゃいけないですね。
そうそう、冬が終わりましたからね、
はい、
はい、ぼちぼちね、入れていきたいと思いますよ。
ありがとうございます。
はい、はい、あとですね、西川さんという方、
はい、はい、
中3なんですけど僕は理科が大好きです。
お、素晴らしい。
去年の月食や金環食のことを学校でクラスの子に話しているとみんなにへーと言われて嬉しいです。僕は理科の中でも宇宙物理学がとても好きなので宇宙の話題をもっと話してくれると嬉しいです。
そうですか、
将来が頼もしいですね。
そうですね、ありがとうございます。うん、ただ宇宙物理学のことまで話せるかどうかはちょっと自信がないですね。
僕は無理ですね。宇宙のね、楽しいお話はしていきたいと思いますけど、
はい、
うん、あとですね、秋月さんという方ですね、
はい、
はい、村内のポッドキャストの中で村内理科の時間は正直なところ聞いていなかったんですが、最近聞き始めてすっかり本宮さんと吉谷さんのトークに引き込まれてしまいました。
おっと、
面白いですね。
ありがとうございます。
はい、今年は僕も皆既月食をビデオで撮影したりもしたので興味津々です。もっと早く聞き始めればよかったですといただいております。
まあ、引き続きよろしくお願いします。
はい、すごいですね、皆既月食をビデオで撮影と、
うんうん、
やってみたいな僕も。
素晴らしいですね。
はい、ね、僕ねまだね、ビデオがね、古いのしかないもんですから。
本宮さんが持ってるカメラではビデオ撮りできないんですか？
お、できるやん。うん、
じゃあそれですよ。
ねえ、録画機能一回も使ったことなかった。撮れるんだ。そうだそうだ、
そうですよ。もうそこそこの望遠鏡にカメラガチャってくっつけて、
ねえ、
追っかけながらビデオ撮ればもう完璧ですよ。
ちょっとね、秋月さんのね、メールでちょっと新しいというか、まあひらめいたというか気づいたというか、
気づかされたと。
気づかされたん
ですね。はい、
うん、いやいやいやいやいや、ちょっとチャレンジしてみますね、これね。
そうですね。
はい。
うん、中学校3年生の理科好きの、うん、西川さん。
はい。
理科、なんとなくね、受験科目になるとつまんなくなっちゃう人もいるんですけど、ぜひ、面白さをね、キープしていただきたいなと思っております。
そうですね。こう大人になっても、こう、ずっとね、星を見上げる心を持ち続けてほしいですね。
はい。
いただいたお便りは以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。そういえば、なんか吉谷さん、楽しい映画を見に行かれたというお話をちょっと聞いたんですけれども、
直接星の関係があるかどうか微妙ですけど、うん、渡辺謙さんのハヤブサというのを見まして。
ハヤブサも何種類か映画出てますよね。
そうなんですよ、ハヤブサを題材にした映画は3つ3本分が予定されていて、一つ目のやつが西田敏行と
佐野史郎さんか、
佐野史郎さんと竹内優子さんが出ていたハヤブサ、
うん、はいはいはい、
結構ですね、一言で言うと、うん、僕はハヤブサっていう感じの映画です。
なるほど。
で、今回見たのが渡辺謙さんが、山口先生という役で、まあ主役になっているハヤブサの映画で、どちらかというと、うん、なんだろうな、打ち上げやら完成やらこう管理をしてきた人たちにフォーカスを当てて、どちらかというと根性で頑張ってる人たちが主役の映画だったかな。
かなりちょっとこう真面目路線というか、まあ、
うん、面白おかしいというよりは真面目な感じですね。
プロジェクト X 的な感じですかね。
うん、ちょっとそんな感じもします。私のおすすめの見どころは、うん、山崎努さんが町工場のおっちゃんをやってるんですけど、その人がですね、かりんとうを食べる時の指に注目していただきたいなと。
そこチェックですか？
そこがチェックですね。
なるほどね、はい、もう今上映中ですね。
今上映中で、2月の11日から始まってると思います。あとですね、3月におかえりなさいハヤブサと映画があるようなんですけれども、
もう一本、
はい、こちらであまりね細かくチェックしておりませんが、
はは
また何か分かったらお知らせしたいと思います。
わかりました、
はい、
ちょっと楽しそうだな。
ぜひ、はい、興味がある方は映画館に行ってみてください。
はい、あのね、もうハヤブサが帰ってきたの一昨年でしたっけ。
すでに一昨年ですね。一昨年の6月
ですね。はい、あれはねまさか戻ってこれるとは思ってもいなかったんですけれども、
うん、テレビで中継するかと思ったら結局テレビでは中継がなく、すごい混んでるネット中継をあっちでもないあっちでもないって言いながら見てた覚えがありますね。
ねえ、まあまあまあね、なかなか失敗続きの中でなんとか偉業を成し遂げて帰ってきたということで。
そうです、映画の中にも出てくるんですけど、日本が打ち上げた火星の観測用の、
うんうん、
観測船っていうのかな、探査船っていうのかな、
が探査機ですか、
うん、探査機が失敗した話も出てきたりします。
あ、さっきのね火星の話ですけれども ね、
はい、
ねなかなかねお金と時間とをかけてもうまくいくとは限らないね世界ですからね、うん、と告知の方に行きたいと思いますね、
はい、
とそんな理科の時間ではと質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。公式のウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。あとそれとツイッターもやっております。この番組のお知らせとか新しい気になる天文現象なんかがありましたらつぶやいてますので、ぜひフォローをしてみてください。アカウントはそんない理科 SONNAIRIKA となっております。それとですね、そんないプロジェクトではそんない友の会の会員を募集しています。そんないプロジェクトからのお知らせや会員限定のコンテンツなどを配信していく予定ですので、公式サイトそんない .com のトップページから登録できますので、皆さんぜひ登録を してみてください。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さてさてさてさて、次回の配信は、いつでしたっけ。
次回は3月8日8日の満月の日です。
あ、はい、3月8日の満月ですね。
はい、
はい、分かりました。それでは今回はこれでおしまいです。お届けいたしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。